各会派の代表質問をお伝えします。代表質問は交渉団体会派所属議員3名以上の議員が行います。なお質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは北区が取り組むべき施策の提案、これからの北区の未来を展望して、公明党議員団宮島治の質問です。議会の DX 推進により業務の効率化や民意の効率的聴取は可能となるが、経費も高騰するため、議会改革として議員定数2名削減の検討を議長に要請したい。また区には議会 DX 推進のため技術的指導等の支援を求める。
ペーパーレス化や通信環境の整備等、議会側との共通の課題に対して緊密な連携を図るとともに、取得した専門的技術等は共有していく。
複数窓口での手続きの手間を削減し、サービス向上と職員の事務負担を軽減するため、転入における書かないワンストップ窓口導入とともに、その他の届け出業務にも拡大すべき。
今後は来庁を要さないサービス拡充や窓口の機能集約が必要と考える。来年度改定予定の北区情報化基本計画の中で検討していく。
身寄りがない独居高齢者等の方の葬儀、納骨、リビングウィルの課題について事前に解決を図るため、市業と官民連携でエンディングプランサポート事業を実施できないか。なお、リビングウィルとは、人生の最後の迎え方についての考えを判断能力が十分にあるうちに書き記しておくこと。エンディングプランサポート事業とは、就活支援の一環として次のような支援を行うこと。葬儀、納骨について定額で生前契約を受ける協力葬儀社の情報を提供、死亡届出人の確保について提案する。協力葬儀社と支援プランを立て、これを保管し、リビングウィルも希望により任意様式の書面を保管する。支援プランに基づき安否確認の訪問を行い、本人の入院、入所、死亡などの局面ごとに、あらかじめ指定された関係機関、協力事業者、知人等に速やかに連絡し、連携して就活課題の円滑な解決に向けた支援をする。
事業実施にあたり、事業者の確保、市業等との連携も含め課題もあると考えており、他自治体の同様の取り組みを参考に課題整理を進める。
補聴器購入助成については、宅での取り組みを拡大させ、対象を住民税非課税世帯に限定せず、平均購入額の半額程度の助成とし、購入後の支援体制も必要と考えるが、見解は
先行区の制度内容等を参考に検討している。今後は給付状況管理のためのシステム改修や購入後のサポートも含め、医師会と調整していく。
物価高で給食食材費の値上がり等に苦しむ子育て世帯の負担軽減として、区・私立幼稚園の給食費無償化を行えないか。
低所得世帯等の児童に対し給食費を補助しているが、今後過度な保護者負担とならないよう、物価や国等の支援策に注視しながら必要な負担軽減策を検討していく。
妊娠・出産から子育てまでの切れ目ない相談体制拡充のため、妊婦や未就園児の相談もできるマイ保育園制度を導入できないか。なお、マイ保育園とは、妊婦や母親等が身近な保育園をマイ保育園として登録することで、出産前から子供が3歳程度になるまで、保育士等から継続的に支援、育児見学や育児相談、一時保育サービス等を受けることができる。
児童館等の子育て支援や保育園で地域活動事業を実施してきた。 制度導入については先行自治体を調査し、事業拡充に向け検討する。
未就園児を持つ家庭の育児負担軽減と子育て支援のため、定員割れ保育所での低頻度短時間の定期保育サービス事業の実施を求める。
指定管理園等では保護者の冠婚葬祭等による一時保育を実施しており、事業の周知等に努める。提案については実施可能性を検討する。
外見の変化を伴うがん患者が前向きな療養生活を送れるよう、複数回利用可能な医療用補正具等購入費の一部助成が実施できないか。
助成制度について都から次年度予算の補助事業に追加予定と聞いているため、早期に実現できるよう検討を進める。助成額や回数等は他自治体の事例等を勘案し具体化していく。
建て替えが検討されている旧十条台小学校の崖地対策の見解は、崖地近接等危険住宅移転事業による補助金では移転費用が足りず土地の買い手もつかないため、区が国等と協力して民地を買い取り集団移転を主導できないか。
新校舎整備に伴う崖地対策については地質調査等の結果を踏まえ、隣接敷地の所有者の意向も把握しながら具体的な施工方法を検討する。民地の買取は防災広場等の公共施設整備を目的とした取得が考えられるが、道路整備の必要や移転先の確保等課題がある。区は引き続き国等との連携、整備手法の調査研究、地域への周知活動等に努める。
現在、助成対象外となっている町会自治会会館の小規模改修等も助成できないか。
効果的な支援方法を他自治体の取り組み等を参考に、地域の声を聞きながら調査研究していく。
以上、公明党議員団宮島治の質問でした。次は令和5年度の予算編成について、子育て施策推進について自由民主党議員団大沢隆の質問です。令和5年度の帰宅制執行の基本方針についての所信と当初予算の大綱では、未来を見据えた時代につなげる取り組みとして脱炭素社会への取り組み、行政のデジタル化、DX、多様性社会の推進等とある。未来を見据えた時代につなげる取り組みへの考えと、取り組む課題への見解は。
北区の時代を担う子どもたちや子育て世帯に対する支援等のほか、本格化する駅周辺のまちづくり、地域共生社会の実現、防災・減災対策、学校改築や新庁舎建設をはじめとする公共施設の更新需要等、区が取り組むべき多くの課題がある。令和5年度は新たな基本計画の策定を予定しており、これらの課題解決のための施策の方向や具体的な事業を検討する。
令和5年度予算は一般会計予算前年度比 22% 増と過去最大を更新する規模であるが、財政健全化のための事務事業の再構築や歳出削減の必要性、その取り組みの方向性への見解は。
令和5年度は経営改革プランの改定にも取り組み、財源の確保や事務事業の見直しに努める。
子育てするなら北区が一番を標榜している区の当初予算には多くの子育て施策、事業が計上されているが、幼稚園保護者の負担軽減のための幼稚園の給食費に対する見解は。
私立幼稚園では運営方針により弁当を取り入れている園もあり、区立幼稚園も弁当持参を原則としている。今後、不公平感のない補助のあり方、必要な負担軽減策を検討する。
今後、急速に好転することは難しいであろう出生率や出生数を考えると、 子育て支援はこれまで以上に力を入れて充実させる必要があり、事業の推進には国の責任での実施を求めることも検討すべき。区では国や都に対しどのような働きかけを行っていくのか。
これまでも全国一律での実施が望ましい施策や広域的に実施すべき子育て事業と国や都との役割分担も十分に見定め要望を行ってきた。今後も子育て施策の推進にあたっては国や都に対して特別区長会を通じ要望を行い、区議会の協力も得ながら制度の改善や財政措置の充実、強化を粘り強く求めていく。
新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが5類へ移行することが政府により決定された。医療機関に対し、この3年間とは異なる新たな対応が必要と考えるが、現時点で把握している課題とその対応策について見解は。
対策の変更には医療費の自己負担の発生、保険、医療提供体制の確保等様々な課題が伴う。国や都は激変緩和の適切な経過措置を講じながら段階的に移行する等としており、こうした段階的な移行に向けた取り組みを踏まえ、医師会等関係機関と協議を進め、区民の安全安心な保険、医療提供体制の確保に努める。
政府は3月13日から屋内外を問わずマスク着用については個人の判断に委ねる方針を決定し、学校では4月1日から着用を求めないとのことである。区ではどのような方針に基づき区政運営を進めるのか。
国や都の方針を基本としつつ、パーテーションの取り扱い等も含め町内の意見も集約している。3月13日の着用見直しに向け、危機管理対策本部において方針を決定する。
令和5年度予算では、物価高騰対策での中小企業者支援等が計上されているが、新型コロナ感染症対策と地域経済回復のため、今後どのような施策、事業を重点的に実施するのか。
感染症対策を徹底しながらも、社会経済活動を止めることなく、地域経済の回復のための施策を展開することが重要であると認識している。区民の安全、安心、命と健康を守り抜くことはもとより、地域経済の回復、さらには活性化に向けて取り組みを進めていく。
以上、自由民主党議員団、大沢隆の質問でした。続いて、大軍拡ストップの声を北区から。物価高騰対策に区独自の給付金を。日本共産党北区議員団、宇都宮明の質問です。国が推し進めようとする反撃能力の保有等は、区が掲げる平和都市宣言の理念と真っ向から矛盾すると考える。区は大軍拡路線に反対の意思を表明すべきと考えるが、見解は。なお、平和都市宣言とは、以下、平和都市宣言の全文。真の平和と安全を実現することは、私たちの願いであるとともに、人類共通の悲願であります。私たちは、日本国憲法に掲げられた恒久平和の理念に基づき、平和で自由な共同社会の実現に向けて努力しています。人間のぬくもりを感じるふるさと、美しい自然をこれから生まれ育つ子どもたちに伝えることは、私たちに課せられた大きな責務であります。私たちは、我が国が非核三原則を堅持することを求めるとともに、心から世界の恒久平和と永遠の繁栄を願いつつ、ここに北区が平和都市であることを宣言します。昭和61年3月15日、東京都北区。
防衛政策は国の戦艦事項であり、国への意見表明は考えていない。区は引き続き平和都市宣言の理念を平和記念週間事業等の取り組みを通じ、 区民へ伝えていく。
区が積み増し続けた基金は、物価高騰に苦しむ区民の暮らし、営業の応援に活用すべきである。財政調整基金の一部を活用し、物価高騰対策給付金を支給するよう求める。
今後、新庁舎建設をはじめ、新たな行政課題への対応等、将来を見据えた財政運営が必要不可欠であり、現時点では区独自の物価高騰対策給付金も支給することは考えていない。
国保料の値上げを抑えることと、一人当たり5万円を超える均等割保険料の就学前半額補助を18歳まで拡充することを求める。
特別区長会として保険料の上昇を抑制するための方策を講じる一方で、保険料負担軽減策の拡充を図るよう国や都に求めている。
認知症予防にも寄与する耳の聞こえの支援は、長生きするなら北区が一番を掲げる区において、いの一番に実施すべき事業であり、新年度からの補聴器購入助成の実施を求める。
先行区における制度内容や利用状況等を参考に対象者や補助金額等を検討しており、今後は医師会との協議、調整も進めていく。
コロナ禍では現行の国の保育士配置基準では現場の実態と乖離が大きくなっている。区は保育士配置基準の大幅改善と思い切った処遇改善を国に求めるべきだが、見解は。
国の保育士の配置基準を見直すとともに、処遇を改善することは必要と考えており、引き続き全国市長会を通じて国へ要望していく。
高齢者安心センターの体制をコロナ後も視野に入れて補強、強化するよう求める。
各の地域包括支援センターが担う事業等を参考にしながら、必要な体制確保に努める。
新型コロナの5類への変更後も、区は引き続き警戒が必要であることや、検査、ワクチン等の有効性について、科学的で正確な情報を発信するよう求める。
類型変更後も引き続き、科学的かつ正確な情報を発信するよう努めていく。
十条駅周辺の広域的なにぎわいを実現するため、区が旗振り役となり、再開発組合や商店街振興組合を含めた協議体を早急に立ち上げることが必要と考えるが、区の見解は。
商店街や再開発組合を中心に、十条地区のにぎわい形成に向けた準備組織を令和5年2月末には結成し、今後は町会、自治会等をはじめ、十条地区にゆかりのある多様な団体の参画を促して、さらなる取り組みを進めていく。
赤羽一丁目市街地再開発事業における第二地区、第三地区の再開発準備組合に対し、計画が決まる前に商店街や学校関係者等に向けた住民説明会を早期に開催するよう求めよ。
今後計画案の検討が進んだ際には、第一地区の準備組合が自主的な住民説明会を開催した実績を踏まえ、同様の取り組みを両準備組合に求めていく。
赤羽台東小学校跡地と UR 都市機構の敷地の一体活用では、区と事業者による CG シミュレーション等を駆使した体験型の住民説明会を開催し、区民が意見交換できる場を求める。
区は開発計画全般について丁寧で分かりやすい説明を事業者に求めるとともに、 UR 都市機構及び事業者とも連携協力し、広く地域の理解を得ながら計画の実現に向けた取り組みが進められるよう努める。
以上、宇都宮明の質問でした。代わって教員増と少人数学級の早期推進を。戦争を知る区長の平和への思いは、立憲クラブ佐藤有常の質問です。区立小中学校の給食費の完全無償化について、子育て支援策として恒久化することを求める。また、 安定した子育て支援を進めるために、子ども未来基金の創設を改めて提案する。
令和5年4月より当分の間、完全無償化する。給食費のあり方等は国や都に意見・要望を行う。また、基金の創設は考えていないが、引き続き財源確保と子育て支援策の充実を図る。
特財庁協議において、区立児童相談所開設に伴う財源の配分割合が、特管で意見の隔たりが大きく、協議中断と聞いており、都の対応に憤る。解決に向け、区長の認識と決意、対応は。
関連事務は法的に都から設置区に移管されており、設置区の所要額に見合った財源確保のため、引き続き特別区長会が一丸となり、配分割合の変更実現に向け全力で対応する。
避難行動要支援者を対象にした個別避難計画の進捗状況を問う。また、震災業務等に携わる職員が受ける三次ストレスを緩和するため、事前に研修を実施する等、対応に取り組む必要があると考えるが、区の姿勢を問う。なお、三次ストレスとは、戦争や震災等の大規模な災害、極めて凄惨な災害、交通事故、犯罪等の様々な要因により、精神的に大きなダメージを受けた際に起こるストレス反応。
令和5年度より専門職や関係団体の協力のもと計画作成を進める。職員が受ける心理的影響の負担軽減には事前研修が有効と考える。まずは東京消防庁等の事例を把握していく。
子ども条例の名称を子ども権利条例とすることで、権利の主体が子どもという意識づけも生まれると考えるが見解は、また条例制定過程を幅広い区民参加で検討することを求める。
条例の名称を含め表現等は子どもに分かりやすく区にふさわしい条例となるよう検討する。制定の過程では意見聴取等を行っており、引き続き様々な機会を捉え取り組みを進めていく。
令和8年度末に開設予定の児童相談所の設置準備状況を問う。また、虐待防止、一時保護への取り組みとして、都が設置している親子で過ごす宿泊部屋を区でも用意すべき。
基本実施設計に着手し、児童相談所等複合施設の運営指針の検討を開始した。親子で過ごす部屋は基本設計でも配置を検討している。
不登校対策として、不登校特例校の設置やオンライン学習などの柔軟なカリキュラムを区の施策として求めたが、検討状況を問う。
提案の取り組みは効果も期待されるが、課題もあると考える。仮称、不登校対策検討会において、今後の対策の一つとして研究、検討する。
35人学級の全学年実施に続き、30人学級の早期実現を国に求めよ。また、小学校の専科教員の拡大等、教員配置の改善を求める。
普通教室確保の課題もあるため、国や都の動向を注視する。教員配置については引き続き、学級経営支援員等の配置を進めていく。
スクールソーシャルワーカー等の教員以外の多様な職種の人材を配置した学校運営とするため、正規雇用化して処遇改善を進めながら定着を図るべきと考えるが、区の見解は。なお、スクールソーシャルワーカーとは、いじめ、不登校、暴力、児童虐待等、子どもや家庭に関する様々な問題等について、保護者や教員と協力しながら解決を図る専門職。
人材の配置拡充とそれに伴う財政支援も全国市長会を通じ国に要望し、他自治体の取り組み等も研究する。
インクルーシブ教育の理念から、障害者と共に学ぶことの教育的効果が評価されるが、障害特性に合わせた教育を受ける権利と、 教育を保障する公的な義務について区の見解は、なお、インクルーシブ教育とは、障害のある子どもたちを通常学級に在籍させ、障害のない子どもたちと同様に教育、指導するもの。
策定中の第4次北区特別支援教育推進計画に掲げる3つの柱に基づく施策に取り組み、障害特性に合わせた教育の推進に努める。
空襲の体験と戦争に対する区長の思いを、戦争体験者であり、北区平和都市宣言を発する市長として、後世の若者に伝えていただきたい。
戦争体験からの平和の思いも込め、平和記念週間事業等の取り組みを通じて、若者や区民に戦争は絶対いけないとの思いを伝えていく。
以上、立憲クラブ佐藤有恒の質問でした。各会派の代表質問をお伝えしました。